聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はイザヤ書第9章の1節から6節までです。旧約聖書の1073ページ、イザヤ書9章1節以下。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように、彼らの覆うくびき、肩を打つ杖、虐げる者の鞭を、あなたはミディアンの火のように折ってくださった。地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ、焼き尽くされた。一人の海鳥子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって、今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。以上です。新約聖書はルカによる福音書第2章の8節から20節までです。新約聖書の103ページ。ルカによる福音書第2章8節から20節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使、天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか、と話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の御子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。お祈りを捧げます。アドベントクランツに4本目の光が灯されました。私たちは今クリスマスに最も近い主の日を迎えました。この礼拝に健康を与えられて招かれ、そして今あなたの御言葉に聞きました。街道に集う者、またライブ配信を通してそれぞれの場所から礼拝を捧げる者、私たちを心を合わせてこの2021年のクリスマス礼拝を捧げております。神様、しかし私たちは嘆くことの多いものです。あなたの御心を悲しませてしまうことの多いものです。いくらあなたに心を寄せようとしても自分のことばかり心が占めてしまいます。しかしそのような私たちにイエス・キリストは与えられました。あなたの一人子が私たちの主となってくださり、私たちの救いとなってくださったのです。 感謝いたします。私たちは今日嘆くためにここに集まってきたのではありません。喜びを歌うために集まってきたのです。主なる神様、どうぞ私たち一人一人の中にイエス・キリストを宿すことができますように、聖霊の力によって私たちを導いてください。私たちの群れの中にも病を得たり、あるいは怪我のために、あるいは悩みの中に苦しみの中にある人たちがいます。中には愛するものを失って立ち上がれないものもおります。一人一人にあなたは今朝愛を与えてください。そして私たちも神様の愛を携えてこの隣人たちのもとへと行くことができますように。今世界を顧みてください。ミャンマーや台湾や香港や様々なところで本当に政情の不安定の中にあって苦しんでいる人たちがいます。戦闘状態にある地域や国があります。病や貧困や私たちが祈っても祈ってもその答えは見つからないような気がするのです。しかし神様、あなたは沈黙のうちにも働いてくださいます。あなたは黙って寄り添ってくださいます。どうぞ今世界に平和を、どうかあなたの愛が隅々まで行き渡りますようにと願います。この礼拝の中で新たな命が生まれます。キリスト者としての歩みを始めようとする一人の方を私たちの群れを迎えます。どうぞ私たちも自分たちが洗礼を受けた日のことを思い起こすことができますように、そして新たに信仰を整えられてあなたの愛を伝えていくことができますように。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。皆さん、2021年のクリスマスおめでとうございます。どうぞ周りの方と、ちょっとエアーですけれども、大きな声では言えませんけれども、メリークリスマス。ちょっと言ってみましょうか。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。ズームの皆さんもメリークリスマス。おめでとうございます。先ほど聖書の言葉に聞きました。ルカによる福音書の2章の記事におけるイエス・キリストの降誕の場面、それに私たちは聞きました。このイエス・キリストのご降誕の聖書の記事、もうそれ自体が神がこの世界で苦しんでいる人たち、悲しんでいる人たちと連帯する、その神様の深い愛と御心を私たち一人一人が受け取ることができる物語なのです。ベツレヘムでマリアは産気づき、そこに留まる場所がなかったので、家畜小屋においてイエス・キリストがお生まれになったとルカによる福音書は伝えています。それは長い間、ヘブライ民族が待ち望んでいた救い主の誕生する場所としては、およそに使わしくない。我らの王として、救い主として来られるキリストが家畜小屋で生まれるなんて、信じられない出来事でした。そしてその救い主誕生の第一報は、皇帝でも王でもなく、貴族でも宗教指導者でも学者でもない、いわゆる社会の中でエリートとされていた人たちではありませんでした。最も貧しい職業とされていた羊飼いたちに、まず天使たちを通してキリストがお生まれになったことを告げ知らされたのです。羊飼いたちは悪霊が住むと言われていた荒れ野や、ヘブライ民族が固く交際を禁じられていた異邦人の土地にも入り、その仕事をしていたので、汚れた者、あの人たちは、まともな人たちじゃないんだ。普通の人たちじゃないんだ。 そう言われていた羊飼いたちでした。ずっと以前に 3K という言葉が日本で流行りました。もうお若い方たちはご存じないと思います。最も就きたくない職業、臭い、汚い、危険、あるいはきつい、帰れない、給料が安い。まあこれは私が学生の頃、バブル時代でしたので、そういうことを言ってですね、職業を選んでいたような世代であります。 3K、 神様はしかし世界で一番最初に救い主がお生まれになったということを、この 3K の仕事をしていた羊飼いたちに告げられたのです。で、ここに救い主がこの世界にお生まれになったという意味があるのです。社会の片隅に置かれた人々、人間扱いを受けられなかった人々、その中にはおそらく病を得たり障害のために仕事ができないといった人たちもいたことでしょう。失業したためにあの高い高いローマの税金を払うことができない、ローマとユダヤで二重税が取られていた、そんな時代でした。差別や偏見の眼差しだけではありません。もう毎日の生活、毎日生きているだけで苦しくて苦しくて仕方のない、それが羊飼いたちでした。その多くの苦しみや悲しみに置かれている人と同じ立場で、救い主は家畜小屋です。臭い、汚い、こんなところにいられないって付け加えましょうかね、3K です。そんなところに救い主はお生まれになったのです。幼子イエスはこの貧しい、本当にみすぼらしい家畜小屋でお生まれになり、しかしそこはいい場所だったかもしれないのです。何の壁もなかったのです。障害がなかったのです。そこに羊飼いたちは容易にイエスを拝みに行くことができたのです。あらゆる人々がありのままでイエスを拝みに行くことができた、それがあのベツレヘムの家畜小屋だったのです。これが救い主の御降誕に秘められた神のメッセージです。それに比べて私たちが生きているこの社会、今の世界はどうでしょうか。少し前になんとかファーストという言葉がもてはやされました。自分の国第一、あるいは自分自身が第一、そうすることがこの世界にとってどれだけ危険なことか。この一年を見てみても、平和を脅かし世界の秩序が乱れてきていると思うのは私だけではないと思います。イエス・キリストが教えてくださった第一のことは他者を愛することです。先ほどメリークリスマスと挨拶を交わしました。その周りの人たち、すぐ近くにいる人たち、愛することなんです。自分だけを愛するのではない、隣人を愛する愛を教えるためにイエスはこの世に来てくださいました。今日のメッセージのタイトルは最初にキリストに出会った人々と掲げました。神様は貧しい人ファーストです。大変な思いをしている人ファーストです。神様というのはそのようなお方でした。そして全ての人が愛し合って生きる世界を願われて、一人子イエス様をこの世界に送ってくださったのです。今日私たちもイエスをともどもに拝みに行きたいと願います。そして2000年前のクリスマスの出来事から、すべての人に注がれる神様の愛を私たちは今日、今朝、ここで感じ取ることができるように。そして ある時シュエスはこういうふうに言われました。使徒言行録の20章の言葉です。受けるよりは与える方が幸いである。受けるよりは与える方が幸い。そうイエスは言われたのです。この御言葉に押し出されて、私たちはただただその愛を受けるばかりではなくて、私たちの周りにいる笑顔をなくした人、力をなくした人、そして今愛を、誰かの愛を必要としている人、近くにいる誰かに神様の愛という平和と喜びの贈り物を携えて出かけていくものになりましょう。今朝この礼拝で私たちの群れに一人の新たな仲間が加えられようとしています。キリスト者としての歩みを今ここから始めようと決心された方です。イエスを主と信じ、今日ここから信仰の旅を始めてまいります。私たちはこの愛をこの世界に伝達をするものの務めとして、そして絶えず注がれる聖霊の力を一身に受けながら愛に満たされたいと思うのです。私たちは神の愛の伝達者です。ある牧師先生がちょっと不気味なことを言いました。私たちは神の愛の工作員だと言った人がいるのです。そうです。神様の愛を今日この礼拝堂から誰かのもとへ携えて行きたいと願うのです。お祈りしましょう。神様、御子イエス様を与えてくださりありがとうございます。そして今朝御言葉を語ってくださいました。受けるよりは与える方が幸いである。神様の視点を私たちの視点として歩むことができますように導いてください。一人一人の中に御言葉が行き続けますように、そしてその御言葉が力となり私たちを動かしますように、私たちの重い背中を押してください。私たちの腕を引き上げてください。あなたが寄り添って私たちと歩んでください。インマヌエルの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の261番、賛美歌の261をご一緒に歌いましょう。
もろびとこぞりて膝向かってよ、久しく街にし主は来ませり、主は来ませり、主は主は来ませり。悪魔の力と打ち砕
それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。喜びましょう。神の愛があなた方を包むことを聞きましょう。平和の君があなた方に語ることを歩みましょう。聖霊の希望があなた方を導くところへ今行きましょう。愛と平和と希望を携えて、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとがいつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。